おはようございます。お元気でいらっしゃいますでしょうか。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。今日の御言葉は、救われた人たちの中に奴隷たちがいました。でもその救われたはずなのに生活が変わっていないということに対してパウロが注意をしているところです。ご一緒に今日の御言葉を聞いていきましょう。
エペソ人への手紙6章5節から9節。奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて、真心から地上の主人に従いなさい。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に仕えるように善意を持って仕えなさい。良いことを行えば、奴隷であっても自由人であっても、それぞれその報いを主から受けることをあなた方は知っています。主人たちよ、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。
今日の御言葉では、パウロははじめ奴隷たちに、そしてその後では主人たちにも、クリスチャンにどのように変わるべきかという点を教えていきます。まず奴隷たちに対しては、心のない使い方ではなく、キリストに仕えるように心を込めて真心から仕えるようにというふうに言われています。私は今ヘルパーの資格を取り、デイサービスで働いているのですが、一緒に資格を取りに行ったクラスメイトの中には、介護職という職業は今一番募集が多い、仕事の種類を選ばなければ年を取っていても使ってもらえるいい仕事だから、これはいい機会だから資格を取りに行こう、そう言って取りに来ている人たちが大勢いました。しかしいざ仕事に入ると、人相手です。お金のためだけに、また仕事にあぶれないためにこの資格を取っておこうと思った人にとっては辛い職業だったようです。ですから途中で辞めてしまうような人たちもたくさんいました。その勉強の中には、当然年上の人たちに接するわけですから、皆さんは年上の人たちから教えていただく気持ちで、へりくだって使えることがあなたたちの仕事ですというふうに教えられてきました。男の人は特に、そんな年取ってるって言ったって、みんなそんなへりくだって使えるっていうような人たちじゃないじゃないか、そういうふうに言う人もいました。私はいつもこの御言葉を思い出すことにしています。キリストに仕えるつもりで接していきなさい。私はどんな人であってもそのようなつもりでいろいろな人たちに接してきました。もちろん利用者の方々の中には認知症の方もいますし、またわがままな人もいます。みんなから嫌われているような人もいます。でも私はいつもその人に仕えるような気持ちで接してきました。そうするといつの間にかその人がみんなに嫌われている人であったとしても可愛く見えてきます。認知症の人であったとしても、その人から学ぶことはたくさんあるなと思わされます。そんな中でその仕事を続けていると、誰の手も取ってはくれない、嫌だと言って避ける認知症の方が、私の手だけは平気で取って一緒に歩いてくれたり、またみんなからは嫌われている理不尽な、また横柄な人もいますが、その人も私のことを本当に喜んで接してくれるようになりました。キリストのように使えるということは、逆に人々から愛されることにもなるんだなということを体験で身につまされています。また社会で働いていれば、嫌な上司に会うこともあるのではないでしょうか。どんな上司であったとしても、またあなたがしている仕事がどんな仕事であったとしても、今日の御言葉では使えなさいと言われているのです。 この命令のことを覚えて、皆さんもどんな上司であったとしても、どんな仕事であったとしても、キリストに仕えるようにやってみてはいかがでしょうか。そうすると今までとは状況が変わってくるということを体験するのではないでしょうか。また今日の御言葉では次に主人に対して言っています。神様は差別していないから脅すことはやめなさいと命じているのです。あなたは上に立つことがあるでしょうか。仕事の上に立つ、また家庭の中において主人という役割を担っている、また子どもの親であるという立場の中にある方もたくさんいるのではないでしょうか。そのような時、主人としてどのようにその人々を使えるようにさせていますか。私はある時忘れられない経験をしました。昔あるキャンプのスタッフをしていたんですが、そのキャンプの時には有名な講師の先生をお招きしていました。その当時ビリー・グラハム大会という大きなキリスト教の集会がありましたが、その集会でいつも通訳をされていた先生でした。キャンプですから当然のことながらスケジュールは忙しくありました。でも集会の前には少し早く行って、私はマイクなどのセッティングをしなければと集会室に行った時のことです。その有名な先生がもう先に来ていました。後から考えると、多分集会のために早く行って静まって準備をしようとしておられたのではないかなと思ったのですが、その集会の前にもう一つ集会があり、その集会で使われていた椅子がみんなお互いに輪になってお祈りをしたり共に交わったりしていたので、椅子の並べ方がめちゃくちゃになっていました。そこにその講師の先生は早く来ていて、きれいにその椅子を並べ直しておられたんです。私は慌てて、先生すいません、いいです、私がやりますからと言って、私も椅子を並べ始めたのですが、その講師の先生は一緒に椅子を並べてくれていました。普段は話すことなんか許されないような有名な先生です。その先生が自ら奉仕をしてくださっていたんです。私は申し訳なくって、その集会が終わった後キャンプのスタッフたちに言いました。講師の先生たちが働いてくれているから、お願いだからみんな早く集会室には行って準備を早めにしましょう。そうした時、十数人の兄弟姉妹たちが次の集会からは早く来て、みんなで椅子を並べ、そしてまず祈ってから集会に備えることができるようになりました。その集会の流れ自体も変わっていきました。その先生の姿を見た時に、上であったとしても命令するのではない、こき使うのではない、自らが本当にへりくだって使える姿を見せてくださった、その先生の姿から、私たちこそが襟を正されてもっと使えなければ、そう思わされたのでした。皆さんはどうでしょうか。みんなに対して主人だから、または上司だからと言って命令ばかりして脅しているということはないでしょうか。自らが仕えた時、その周りの人たちも変わってくるのではないでしょうか。神様はこの中で教えられたんです。主人であるとか奴隷であるとか、神様の目から見たら差別はない、みんな同じだと。神様の目から見た時、誰もが同じであるという立場に立って主の前で仕えていった時、神様はあなたの働きをも喜んでくださるのではないでしょうか。自らへりくだり仕える姿を見せる方になることをお祈りしています。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。